ただいまより、主の年2023年4月2日の主路の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私についてきたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。賛美歌239番。一節と四節を賛美します。詩編講読、詩編第118編、講読詩編の133ページになります。詩編第118編。恵み深い主に感謝せよ。
慈しみは常しえに。
イスラエルは家、
慈しみは常しえに。
アロンの家は家、主を恐れる人は言え、
慈しみは常しえに。
苦難の狭間から主を呼び求めると、
主は答えて私を解き放たれた。
主は私の味方、私は誰を恐れよう。
人間が私に何をなし得よう。
主は私の味方、助けとなって、
私を憎む者らを支配させてくださる。
人間に頼らず、主を避けどころとしよう。
空港に頼らず、主を避けどころとしよう。
国々はこぞって私を包囲するが、
主の御名によって私は必ず彼らを滅ぼす。
彼らは幾重にも包囲するが、
主の御名によって私は必ず彼らを滅ぼす。
蜂のように私を包囲するが、茨が燃えるように彼らは燃え尽きる。
主の御名によって私は必ず彼らを滅ぼす。
激しく責められて倒れそうになった私を主は助けてくださった。
主は私の助け、私の歌、主は私の救いとなってくださった。
御救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。
主の右の手は御力を示す。
主の右の手は高く上がり、
主の右の手は御力を示す。
死ぬことなく生きながらえて主の御業を語り伝えよう。
主は私を厳しく懲らしめられたが、死に渡すことはなさらなかった。
正義の城門を開け。これは主の城門。
主に従う人々はここを入る。
私はあなたに感謝を捧げる。
あなたは与え、救いを与えてくださった。
家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。
これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。
今日こそ主の御業の日。どうか主よ、私たちに救いを。
どうか主よ、私たちに栄えを。
祝福あれ、主の皆によって来る人に。
私たちは主の家からあなたたちを祝福する。
主こそ神、私たちに光をお与えになる方。
祭壇の角のところまで祭りの生贄をなで聞いていけ。
あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる。
私の神よ、あなたを崇める。
恵み深い主に感謝せよ。
慈しみは御支援。
ご一緒に、主イエスキリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ルカによる福音書第22章1節より13節、新約聖書の153ページになります。ルカによる福音書第22章1節より13節。さて、杉越祭と言われている除光祭が近づいていた。祭司長たちや律法学者たちはイエスを殺すにはどうしたらよいかと考えていた。彼らは民衆を恐れていたのである。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入った。ユダは祭司長たちや神殿守衛長たちのもとに行き、どのようにしてイエスを引き渡そうかと相談を持ちかけた。彼らは喜び、ユダに金を与えることに決めた。ユダは承諾して、群衆のいないときにイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。杉越の子羊をほふるべき除光祭の日が来た。イエスはペトロとヨハネとを使いに出そうとして行って、杉越の食事ができるように準備しなさいと言われた。二人がどこに準備いたしましょうかと言うと、イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。 その人が家に、その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。すると、席の整った2階の広間を見せてくれるから、そこに準備をしておきなさい。二人が行ってみると、イエスが言われた通りだったので、過ぎ越しの食事を準備した。人を捧げます。天の父なる神様、この誠実にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共に心を一つにしてあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。受難週を迎えました。あなたが私どもの救いのために愛する独り子をこの世へと送り、そして十字架の道を歩ませ、その苦難によって私たちを罪から贖い出してくださいました恵みを覚えて感謝をいたします。どうぞこの時、私どもその恵みにお応えをし、霊と誠とをもってあなたを礼拝することができますように、この礼拝においてあなたの救いの真実を私どもにさやかに示してください。人間の混乱を超えて進むあなたの救いのご計画をどうぞ私ども一人一人にお示しください。そしてあなたの御旨を受け取って、これから使わされていくそれぞれの場所において皆を明かししていく私どもとさせてください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。また今この時、日本中において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたがどうぞ祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。あなたが御子の十字架の血潮によって贖い取ってくださった教会の一枝一枝を覚えます。どうぞ一人一人があなたに習って、あなたの御旨を受け取って歩むことができますように、幼い者から年老いた者まで、また今病の中にある者、治療をしている者、新しい道に踏み出した者、課題問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要としている者、それぞれの事情によって今この礼拝堂に集うことができない者、どうぞ一人一人をあなたが支えてくださいますように、どうぞあなたにある慰めと励ましによって力を受けて歩んでいくことができますように支え導いてください。主よ、私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスの聖学院の小学校を覚えます。聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きをどうぞ豊かに祝してください。4月からそこに集う一人一人の上に、またこれからも学びを続ける一人一人の上に、あなたにある導きを与えてください。主よ、地上においてウクライナの地での戦いが止まず、また疫病の心配が去らず、さまざまな災害が続いています。どうぞあなたの憐れみによって地上にあえぐ私ども一人一人を助け出してください。今この時苦しんでいる者、悲しんでいる者をどうぞあなたが慰め、励まし、新しい一歩を与えてくださいますように。これより御言葉に預かろうとしています。語る口をあなたが強めてください。聞く 私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌136番1節と2節を賛美します。ご起立ください。お着席ください。本日のメッセージは過ぎ越しの食事ができるように準備しなさいです。過ぎ越しの食事ができるように準備しなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそのように語っておられます。過ぎ越しの食事ができるように準備しなさい。私たちに準備しなさいと命じられている過ぎ越しというのは、私たちにとっては生産のことです。毎週、私たちの教会では、礼拝の中で生産が祝われています。生産とは、イエス様が弟子たちとなされた最後の晩餐を記念するものであって、そして私たちの主イエスキリストの御体に預かるものです。私たちはそれぞれの仕方で、 この生産の準備をしていると思うんです。礼拝が始まる前に毎週文字通り生産の準備をしてくださっている役員の方がおられます。また礼拝の中で生産をお配りする配産の奉仕をしてくださる役員の方がいらっしゃいます。でも生産の準備というのはそれだけではありません。生産に預かるために日曜日の朝にこの礼拝にお出かけくださっているクリスチャンの皆さんがいらっしゃいます。それも文字通り杉越の食事ができるようにという準備です。でもそれだけではありません。今はまだ洗礼は受けていないけれども生産に預かるために洗礼の準備をなさっていらっしゃる方もおられます。これも杉越ができるようにという準備です。それだけではありません。今道を求めて求道中だけれどもいつの日か洗礼を受けるかもしれないという思いでこの礼拝に通い続けておられる方もいらっしゃいます。そうです、私たちは杉越の食事ができるように準備をしながら与えられた人生を歩んでいるのです。でもそれだけではありません。行って杉越の食事ができるように準備しなさい。私たちにとってこの杉越というのは礼拝の中での生産を超えて実は神の国で預かる杉越、神の国の大祝宴をも指し示しているのです。私たちには誰にでも死が訪れますけれどもキリストの十字架のゆえに罪の滅びは過ぎ越されキリストの復活に結ばれて私たちもよみがえり神の国に入れられ永遠の命をいただきそこにおいて大祝宴に預かるのです。その過ぎ越しの食事ができるように準備しなさいと今キリストは私たちを励ましていてくださいます。キリストは2000年の昔にもこの御言葉をお語りになられました。それはイエス様が十字架におかかりになられる直前のことでした。イエス様は人として歩まれる最後の食事を過ぎ越しの時に弟子たちと共に過ごしたいと望まれていたのです。これからイエス様ご自身が過ぎ越しの犠牲となって血を流される、その前に過ぎ越しの食事のパンとブドウ酒がご自分の裂かれる身体でありご自分の流される血であることを弟子たちにお示しになって世々にわたって記念するべきことであるということをお示しにならねばなりませんでした。けれどもその過ぎ越しの食事をもしかしたら弟子たちと一緒に過ごすことができなくなるかもしれないという危険性があったんです。そうです、イスカリオテのユダがイエス様を裏切ろうとしていたからです。イスカリオテのユダというとイエス・キリストを裏切った弟子として有名です。もしかしたら私たちはですねユダっていう名前を聞くとあ、裏切り者ねっていうふうに思い浮かべるかもしれません。でもですねユダという名前自体は 決して珍しいものではなかったんですね。旧約聖書でもヤコブの子供はユダですし、十二弟子の中のタダイもヤコブの子ユダと言われています。また同じく十二弟子の中のトマスもユダという名前だったという説もあります。もしかしたら十二弟子の中にユダという名前の人が何人かいたので、あだ名をつけて呼び分けていたのかもしれません。イエス様を裏切ることになったユダは、いつもはイスカリオテと呼ばれていたと言います。イスカリオテというのはですね、カリオテの人という意味なのだそうです。カリオテというのはユダヤにある大きな町だったそうです。他の弟子たちは小さな村であるガリラヤ出身の漁師だったのに比べて、このユダはユダヤの大きな町カリオテ出身の人でした。他の弟子たちが小さな村出身の素朴な漁師だったのに対して、ユダはユダヤの大きな町の出身で、しかも会計を任されていました。もしかしたら他の弟子たちと比べてちょっと都会的な、素敵な、ダンディーな人だったのかもしれません。それに対してガリラヤ出身の漁師の弟子たちは、そんな大きな町から出てきたユダに対して、もしかしたらちょっと嫌味なやつだなって思っていたかもしれません。でもそんなカリオテの人ユダはイエス様を裏切ることになってしまいます。一体どうして彼はイエス様のことを裏切ってしまうのでしょうか。どんな理由があったのでしょうか。ヨハネによる福音書を見てみると、ユダはイエス様の、そして弟子たちの財布を預かっていて、その中から盗みをしていたとあります。もしかしたら会計をするのであれば、イエス様の弟子の中でマタイは徴税人の仕事をしていた経験があるので、マタイの方がもしかしたら適任だったかもしれません。けれどもユダは信頼をされて、お金の管理を任されていました。けれどもそのユダがイエス様の、そして弟子たちの信頼を裏切ってしまうということがありました。もしかしたらそういうことがあってイエス様のことを裏切っていったのかもしれません。いろいろな理由はあるでしょう。でもルカによる福音書の見方はですね、具体的なこういう理由があったからというんじゃないんです。今日のお読みいただいた箇所の3節にはこうあります。しかし12人の中の一人でイスカリオテと呼ばれるユダの中にサタンが入ったと書かれています。ルカの見方だと、これこそがユダがイエス様を裏切った理由なんです。サタンが入った、これが理由なんですね。だから何かユダの側に問題があって裏切った、ユダの側に何かしら必要に迫られた理由があって裏切ったということではないということなんです。ユダの性格や行動に問題があったから仕方なくイエス様のことを裏切ってしまったのではなくて、悪魔サタンが彼の中に入ってしまうことによって裏切りが起こったんだというんです。そう考えてみると、裏切ったのはユダだけであって、ユダが特別な存在だったということではないということがわかります。前の箇所でもイエス様はペトロに サタンよ引き下がれと言われたことがありました。そして、この後のところでも、サタンはペトロをふるいにかけて行こうとします。サタンが入ったことによって、ユダはイエス様のことを裏切るんです。そのサタンは、ユダだけではなくて、他の弟子たちをも試みていくんですね。使徒言行録の5章には、アナニアとサフィラという人が、サタンに心を奪われ、聖霊を欺いたと記されています。だから、サタンが入って、神様を、イエス様を裏切っていくというのは、ユダにだけ起こる特別なことではありません。他の弟子たちにも、そしてもしかしたら私たち自身にも起こることがあるのかもしれない。もしもユダが極悪非道な人だったとするならば、私たちはユダとは何の関係もない、自分には関係のない事柄だと思って安心することができるでしょう。でも決してそうではないんですね。私たちとユダとの間には何の違いもないんです。ただ、サタンが入ったかどうかだけなんです。